クリア
小松の
KK ナイト。ということで第535回の配信となります。お届けをいたしますのはクリアと、
はい、小松です。
どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
はい、ということで12月の第3週の配信ということでございまして、まあ、いよいよ来週が、年内最後の、配信会ということでございまして、年の瀬も押し迫って来てるんでしょうか。はい、っていうところですね。はい、小松先生、あれなんでしょ、この収録をしてる週に出張するんでしょ。
なんかね、出張してるみたいですね。
なんかあのちょうど同じ日、に私と小松先生それぞれ出張するんですけど、私はあのいつものようにというとあれですが、関東に、東京に、はい、行くんですが、小松先生だいぶお寒いところに。
もうね、北海道に
いいですね。仕事とは分かってるんですよ、
はい、
仕事とは分かってるんですけど、私国内で一番どこに行きたいかっていうと、やっぱり北と南でございまして、北海道か沖縄かって感じなんですよ。だからやっぱり仕事とはいえ北海道行けるっていうのはね、羨ましいですね。
まあ拘束時間がね、まあ普通に多いんで、まああんまり北海道らしいとこいけないですけどね。
ね、伺ったところによると、ちょうど行く日が寒いみたいですね。
激寒らしいですね、ちょっと、ね、
らしいですね、うん、なんか最高気温がマイナスみたいな予想でしょ。
はい、
最近もうあの私たちからすると想像がつかないですよね。
もうただでさえこのなんだろう、冷夏下になってないのに寒いですからね、普通に。
ね、いやー、着るものとか困りそうというか、困りそうというレベルというよりは、マイナスをこう防ぐ洋服、服装っていうのはどんなもんなのかっていうのが、ただ想像が及ばないですね。
まあ、だからなるべくあれないんじゃないですか。昔から言うやつで言うと、薄いやつを何枚もこう着るような感じじゃないですかね。
でもね、編集会議の時に小松先生もちょっとおっしゃってたんですが、あの逆に言えば、その施設などがあったかくしてあるので、意外とあのそういう中をこううまくあの進んでいけば、さほどね、東京の方が寒いぐらいの感じがあるかもしれないですね。
あとはね、あの札幌駅からね、地下道で一応行ける範囲らしいので、まあだから地表が雪だったとしても、まあまあ移動はそんなに困らないかな。
そうですね、移動
は
そこまで困らないっていうことかもしれないですね。いやー、まあなかなかね、飛行機は天候に左右されるところもありますので、くれぐれも飛ばなかったとかね、いうことがないことをね、祈っておりますけれども、まあ、それは私もそうですが、はい、というところではございますけれども、そんなもう年が押し染まってきてる12月ということでございますが、前回は、まあ、定番回といいましょうか、この時期定番のということで、クリエイティブ業界と健康ですね。いつものごとくも素晴らしい編集で、あのエコーでタイトルコールが。はい、というところでございましたが、クリエイティブ業界と健康、毎年毎年、結構な時間喋ってしまうじゃないですか。健康に関してはね、私どもね、やっぱりね、というところですけど、今回もね、小松先生がうまく編集してくださってますけど、まあ喋ってますよね。
まあ、編集して50分弱ですからね。長いって話はあります、
ね、だいぶ喋りましたけれども、ただやっぱり改めてリスナーとしてというか、配信されてからも聞きましたが、やっぱり何ていうのかな、公が出してる統計に基づく話っていうのは、何ていうのかな、しっかりした下地があるので、とっても何ていうのかな、勉強になりますね。
まあ傾向はね、まあある一定の傾向はあるんだろうなって感じはありますよね。
とってもなんかね、実感が湧く。やっぱりで、配信の時にも言いましたが、やっぱりね、年の終わりのこの時期ぐらいには決まって健康のことについて一回考えると、ね、そうすることでちょっと意識をしてまた新しい年にね行こうということで、もう一年一年が私たちも50を過ぎると大切ですから。
まあそう。 だから今年あれじゃないですか、クリア先生が割とこう忙しいながらも体調不良はちょっと冬場は少ないですよね。
気づいていただいた毎年12月はね私やばいんですけど、今年は意外とね、あのなんか別に前いつもに比べて楽してるわけでも何でもないんですけど、
いや、やっぱあれじゃないですか、家の人にも早く寝ろって言われてるのがいいんじゃないですか。
もうそうですよ本当にですよ、もうなんかだんだんだんだんこう家に居づらくなるぐらいのこうプレッシャーがあのかかってるので、それぐらいじゃないと私のようなねぐうたらした人間はね、あのちゃんとしない、もうあのやっぱりなんか結婚をする、子供が生まれる、あのということによって私自身も真っ当な人間になっていくっていうね、やっぱりことでございますよ。
まあまあまあなくはないですよ。僕も僕も一番最初にあの行ったのはやっぱり寝る時間が変わりましたからね。
そうですよね。
だって結構朝方まで仕事をしてて、あの朝ごはん作ってくれたらそら食べますよね。
そう、食事もね、だから食事も3度3度ちゃんとしっかり食べますしね。
そう、そうすると、あ、うん、サイクルはちょっと合わないとちょっとおかしなことになるなっていうこと
で、ね、いや本当そう、おっしゃる通りで、なのでなんかあのこういう生活というのは人間を全うにしていきますよ。
まあまああれですよ、結局結婚するっていうのはね、あの自分の時間だけじゃないって話なんでね、お互いのね、いや
本当に
お互いの時間なんで、自分だけの時間っていうふうにちょっとね言い張れないものは、
そう、いやおっしゃる通りですよ。
まあ自分だけの時間もねもらうとしたら、もらう以上は返さなきゃいけないっていうところ
もあるので、おっしゃる通り、これだからなんかこんなテーマで話せますね今度ねはい、てなところで前回も定番回だったんですが、今回も定番回でございます。はい、ということでタイトルコールいきますよ。サンタさんガジェットをください。はい、ということでちょっとね今年は配信時期的にちょっとガジェット回なのでということでお送りをしてるんですが、気持ち早めですね。
早いですね。まあ今年はちょっとね正月の日程からするとやっぱ早めになっちゃってますね。
はい、というのもあの 来週があの今年の最終配信回なんですけど、来週が一応配信予定が25日なんですよね、
はい、
もう過ぎてますからね、クリスマス、
ね、はい、
はい、ということで、まあ、世の中はねあのいい子にしているお子さん方にはサンタさんからクリスマスが届くんですが、まあ私たちのようなもう50も過ぎてくるとね、いくらいい子にしててもサンタさんは来ないわけです。なんですが今タイトルコールで言った通り、サンタさんそれでも私たち頑張ってますからガジェットくださいよということで、自分にプレゼントしようということでこれ毎年恒例なんですが、1人3つずつですね、好きなものをちょっとまずはリストアップしまして、そしてその中から1つを自分へのクリスマスプレゼントということで、配信内番組収録内でポチるということでございますよ。
まあね、真面目な話をすると、自分にね欲しいものをね真剣に考えるとね、やっぱ調査をしますので、
する
インプットはねめちゃめちゃ増えますよ。
しますよ
そうだから、まあ買う買わない置いといて、まあ皆さんもなんかその世の中の、あの素敵なものがあるっていうのは、あのこういうのをきっかけにできるということがね、
いやありますよ。本当そうです。あとはね、ちっちゃなことですけど、あの家族にね何のあれもなしになんか買ったっつうと、何買ってんの自分だけとか
あ、ずるいって言われちゃうんだ。
そういうこと言われるわけですよでも KK ナイトのね収録でね毎年こういう企画をやっていて、そこの流れで買うんだよって言えば、おまあねってこれ理解してくださるわけですよ。
慣例になってるのね。
慣例になってるんでね、
免罪符になっちゃうんだ
ありがたいことでございますよ。はい、ということでございますので、じゃあここからは毎年恒例ということで、まあ、あのお互いにまずは一個ずつちょっとね、リストアップしたものを紹介しながら、最後にはじゃあこれをポチるよということで注文しちゃおうというところでございます。では恒例のどっちから紹介していくかということで、じゃんけんを はい、していきたいと思います。いきますよ。最初はグー、じゃんけんポン。お、負けました。小松先生が勝ちということで、この番組は勝った方から紹介をしていくということでございますので、では小松先生からご紹介をいただければと思います。
はい、私1品目、まあちょっとね、これは去年も言ったんじゃないかっていうちょっとやつなんだけど、
これということは去年はサンタさんに持ってきてもらわなかったけどってことですね。
そうですね、ちょっとまあ、はい、今年は、まあ、今年も一応ベスト3の中に入ったかなっていう。
いいと思いますよ。
まあ調べた中ではね、まあ予算感から見て、はい、まずこれを。
起きた。
はい。
なんだなんだなんだ。ああ、思い出したー。
はい、私1品目はですね、アイスキューブ、溶けない氷ですね。アイスキューブで、サイコロのね、あのマークがちょっとついているやつですね。要はこれ、
これは素材でいうとステンレスですね。
はい、まあ、金属をそのまんま、まあ冷やすと、
はい、
で冷やしてそれをコップに入れて
氷代わりに、
まあ、氷代わりに使う
と、使うと。
でただこれ自身は冷えてるけど溶けないので、
うん、
そう、お酒とかね、冷やしたいんだけど水っぽくならないと、うん、
はい、
だ日本酒とかでもやろうとば使えるわけです。
いやー、ほんとそうですよ。またこれがおしゃれ。その物もね、そういうちょっとダイス型のデザインになってまして、いろいろありますね。関連商品とか見るといろんなタイプはあるんですけど、
ダイスのやつもありますね。
うん、でもこのダイス型のやつとってもおしゃれで、しかもケースもおしゃれ。
あ、そうですね。
うん、だからなんかね、それこそこう商品紹介のところも書いてありますけど、いろんなメディアにも取り上げられてて、なんか五冠達成、欲しいものランキング、人気ギフトランキング、新着ランキング、売れ筋ランキング、ナンバーワンナンバーワンナンバーワン、
そんなバナーが貼って
や
る
ねえ。ということで、いやー、これは昨年はだから選ばなかったということですよね。
確か
候補までは来てたんですけど、
うん、確かね、選んだ気がするんですよね。
いや、うん、これ私見た記憶があるので、
そう
っていうところなんですが、
最後まで迷ったんですよ、うん、これはどうしようかなって言って。
これは どうなんですか、その小松先生、やっぱりご自宅でお酒などを飲まれる機会はやっぱ多いですか？
そんなに多くはないですね。
うんうんうん、
ただやっぱり飲み物とか買ってきた時に、
うん、
割とこのなんだろうな、デスクで何回もやっぱり取りに行くの嫌なので、
はい、
氷をガッと入れといて、で、はい、ペットボトルのやつをこうついでタンブラーで飲むっていうのが割と多いので、
うん、
これいいなっていうので。
いや、いいですよね。先ほどね、日本酒なんかでも使えるって話もあったんですけど、例えばビールとかもね。
うん、全然
ビールはやっぱ氷入れてビール飲むってなかなかちょっとねっていう感じではありますけど、これだったら溶けないので。
そうですね、純粋に、うん、内側から冷やすじゃないですけどできるんで。
いや、本当にそうですね。あとは管理というか手入れも楽だって書いてありますね。
あ、
ステンレスだからもう水洗いだけでいいって書いてありますので、なんか私ね、もう道具ってそういうのもポイントだと思うんですよね。事後処理のしやすさ、事後処理って言い方するとあれですけどね、管理のしやすさは僕道具って大事だと思うんですよね。
そうだから僕が欲しいものの中でコーヒーメーカーとかがね、そこが難しいやつですよね。
そう、後が大変。
うん、
うん、おっしゃる通りでございます。お値段的にも手頃という言い方をするとあれですが、もちろんね、関連製品もいくつかあるので値段はそれものにもよるんですけど、まあ、大体4000弱ぐらいというか、
今そうですね、この収録の段階では3キュッパーの税込みで売ってますね。
いや、本当にとても本当になんかプレゼントっぽい値段というか、
うん、
そういうのがやっぱ人気があるところかもしれないですね。先ほどのランキング
で、
ね、
うん、実際にやっぱりおなんか可愛いし、
うん、
まあ変なんですよ、サイコロとしても使える。
ああ、確かに確かに、だって本当にちゃんと数字入ってますからね、6面のところにね。
でやっぱり僕が好きなこう金属の塊っていう感じもやっぱりある
ので、小松先生のキーワードですよ。このポッドキャストを長らく聞いてくださってるリスナーさんであればよくよくご存知かもしれないんですけど、
もう本当はね、タングステンキューブとか欲しいですからね。
あ、
まだあんなん買ったらめちゃめちゃ高いので。
いやー、とっても素敵。それこそ私はね、ちょっとアルコールがちょっとお医者さんに止められているので、なかなか お酒を飲むってことは難しいんですけど、ただねこれは冷やすためのものだから別にお酒に限らずね、
そうですよ、
何でも使えますからね。
そう、冷やしそうめんとかで別に全然使えますよ。全然
なんてナイスなこと言うんですか。
まあ、あれは水に溶けてちょうどいいくらいの感じもあるんですけどね。
ですけど、まあそうですよね、全然冷やしそうめん、まあ、
水っぽくならない感じはいいかもしれない、
ね、はい、あんまりあれかもしれないですけど、冷やし中華とかね、
あまあまあまあ
冷えますいつまでも冷え冷えで食べられるようにとかね、いろいろなんか使えますね。あーへえ、いやー、はい、いいんじゃないでしょうか。
ということで、セイントグレールっていう、これメーカーなのか分かんないけど、はい、アイスキューブ溶けない氷ということで、はい、ということでございました。
はい、はい。では、続いて、私の一品目、いきましょう。私、あれなんですよ、一応、こう、今回3品あるんですけど、なんかね、一貫したテーマが一応あるんですよ。
今回割と早くから決めてましたよね。
そうなんです、もう楽しみにしてましたから私。でね、2年前ですか、思い起こしていただくと、サンタさんガジェットくださいって言ってるのに、私もなんかガジェットじゃないみたいなやついっぱい選んだ回があったんですよ。
まあまあまあまあまあ、
まあ、あれから反省をしまして、年間でこのサンタさんガジェットをくださいでリストに上げたいなっていうガジェットを常に1年間意識をしている。なのでもう早いわけですよ。
なるほど、はい、準備をされてたわけです、
ね、準備をしているということですね。じゃあ私の1品目、そんな1品目なんですがこちらです。ご覧いただけておりますでしょうか。
あ、まあまあまあまあまあらしいなって感じはありますよね、はい、
私が1品目に選んだのはND フィルターでございます、これちょっとねカメラに詳しくない方は若干分かりづらいのかなっていうふうに思うんですが、ND フィルターといいまして、レンズの先につける、まあ、フィルターなんですよね。で、これ何をするためのものかというと光の量を調整するためのフィルターでございまして、だからなんかこうちょっとエモい感じにブルーっぽい感じにするとか淡い感じにするとかではなくて、レンズから入ってくる光を、まあこの今、私が選んでる商品だと5段階で、はい、減光することが光を調整することができるので、そのことによって何が起こるかっていうと、例えば皆さん想像してください、滝の写真を撮ろうと思ったら、なんかほら滝の流れがこうちょっとこうなんつうか連なってるような表現って分かりますかね。撮りたいわけですよ。なんですけど、あれを撮るためにはレンズの絞り開いた状態でこうね一定の時間こう撮り続けないと、ああいう風に水がたゆたう映り方しないんですけど、そうするとずっとレンズが開いてるわけですから光が明るくなっちゃうんですよね。なんでこれで絞ってあげると、あら綺麗な滝とか海とか撮れたりとかねするわけですよね。
まあいわゆるスローシャッターを切りたい時にね使いたいですね。
使えると。あとは今写真の話したんですけど動画もなんですよね。
あ、
動画どうしてもずっと要は回し続けてるんで、明るくなりすぎちゃうんですよね。なので ND フィルターが必要になるんですけど、私が残念ながら ND フィルター持ってませんで、で長らく欲しいなと思ってるんでこのタイミングでと。小松先生ちなみに ND フィルターお持ちでいらっしゃいましたよね。
僕持ってないです。
あ、持ってないんでしたっけ。
僕は PL ですので。
あ、そっかそっかそっか。
偏光フィルター好きで。
偏光フィルターですね、はい、いろいろねそういうカメラで使うフィルターっていうのもいろいろありまして、はい、ということなんですが、これ編集会議の時にこの商品を選んだ時に悩んでたんですけど、いろいろあるんですよメーカーが。で1個のメーカーでもいろいろあって、で値段もだからピンからキリまでという感じなんですけど、はい、お手頃で今ちょっとこの収録時だとたまたま割引 19% ぐらいしておりまして、3633円。
う
ん、はい、
結構あれですよ、値段いろいろですよね。
いろいろですね。
PL 買うときはやっぱり1万円前後でいろいろあったけど、やっぱり高いやつもあったし、
うん、
安いやつもあったけど、
あれでも今の発言だと小松先生1万円前後のやつ買ったっぽいな。
覚えてないですよ、多分9000円ぐらいじゃないかな。
そうでしょ、うん、この手のその現行フィルター ND フィルターってちょっとX 状のムラが出るって言われてるんですよね。
うーん、
こうちょっと 絞りすぎるとというかなんですけど、一応この商品は X 上の村をちょっと制御してるということで、なんか口コミのところでもそれが出にくいっぽかったので、これを選びました。
いいんじゃないでしょうか。
はい、ということで私の1品目は ND フィルターでございました。では小松先生、2品目をご紹介くださいませ。
はい、2品目ですが、こちらになります。どんと、
なーにこれかっこいい。
ですね、左手デバイスというやつですね。
左手デバイス、
はい、まあ、いわゆるショートカットで、まあ、片手キーボードと言われてる
やつ
で、
これいいな。
そう、値段的にもね、あの割とこの手のやつって結構ね、うん、1万超えるやつ多いんですけど。
そう、多いです。
これも多分あの中国製だと思うんですけど、 XP ペンっていうメーカーで作っていて、
はい、
で左手デバイス使ってる人のちょっとレビューとかのサイトを見て、
はい、
まあ、星4ぐらいで、まあ、値段の割にはまあまあいいんじゃないっていう感じ。
いや、これめちゃくちゃいいじゃないですか。
そうなんですよ、コスパ的にも結構いいなっていうのが
欲しい。
まんまですね。そう、割とね、そのキーの割り当てもそうですし、僕ね、このね、回すやつが欲しいんですよ。
ああ、いいっすね。
割とね、ノート PC とかだと、まあ、Mac だとね、割とまあもうトラックパッドでいろいろできるからいいんですけど、 Windows でね、はい、波形の編集とかねするときはちょっとやっぱり結構ね、拡大縮小とか移動するときに結構くるくる回す感じがあると すげえ楽なんですよね。
いや、楽だと思います。
そうだ、これがあると左手が遊ばないんです。結構ね、波形編集ってね、結構あんま左手あんま使わないんですよね、
うん、
そう、右手結構使う頻度が高いので、そうするとやっぱりこっち側でなんとか、今だともう 右手の方でキーを押してこうマウスホイールコロコロするような感じでやってるので、うん、まあ、なんかその辺の割り当てが片っぽホイールで片っぽこれでやったら、まあ結構効率いいかもなと思って。
いや、いいんじゃないですか。しかもこれなんか接続方法が3つあって、 Bluetooth と、ワイヤレスレシーバーでも接続できるし、 USB ケーブルでも接続できるっていう。
そうで、一応これレビューしてた人のちょっとたまに傷なところをか、あの書いてくれてたところで言うと、
はい、
バッテリーの持ちがちょっとやっぱり良くないって話で、3時間ぐらいで切れちゃうって話してたかな。だからなんか使いたいと思った時に切れちゃってるみたいな時があったるみたいで、だから使う時にはもう事前にあの充電するっていうのが前提であれば、まあ全然いいかなっていう。
つなぎっぱで使えたりはするんですかね。
どうなんで
しょうね、充電しながらっていうかね。
この手のやつってね、そういうなんかつなぎっぱで使えるやつと使えないやつがあったりするので、
ありますもんね。
なんとも言えない感じですね。
デザインがめっちゃおしゃれですね。
ね、割となんかシックな感じで。
かっこいい。
うん、これくらいだったら
あと ね、まずそのコロコロできるところが一箇所あるんですよね、左上にね。
はい、
コロコロというかくるくるというか。で、右側にボタンが10個ぐらいあるんですけど、実はそのコロコロするところの真ん中もボタンになってて。
はいはいはい。
だから11個ぐらいボタンがあるんですよね。
そうですね。K11 って書いてあるから、うん、まあそうですね。
これめちゃくちゃいいっすね。
キーもね、なんかその基本は四角いやつなんだけど、大きいやつがなんか縦2個分使ってるやつが横2個分使ってるやつが2つあったりするので、なんかエンターキーとかスペース代わりに使えるのかなみたいな、
ね、おっしゃる通り。かっこいい。しかも、この収録時は、10% オフに今一応なってて、5939円。
そうっすね、10% 引いてないと6600円ぐらいかな、
うん、
大体、
うん、ぐらいのね、過去価格っていうのは載ってますけれども、うん、だし、まあ、小松先生もおっしゃいましたが、一応私の見てる画面だと星が 4.1、うん、
まあ、件数も769だから、まあ桜だけじゃなかろうと。
いや、じゃないですか。やっぱこの手だとね、最近だとツアーボックス、
はいはいはいはいはい、
とかはね、割とね、あの左手デバイス使ってる方結構いらっしゃったりとか、あとは、あ、デジハリだとあれ言っとかないといけないですよね。忘れちゃった、やばい。小坂先生のところの卒業生で、デジハリの院の卒業生でもある、あれ、ね、忘れした、
ここ、ね、コロコロしたやつ、はい、スティックのやつ使えるとあり
ました、ね、左手デバイスね、はい、いろいろありますが、後でお叱りを受けるかもしれません。はい。はい、というところですが、いや、これかっこいいですね。いや、僕知りませんでした、この商品。
そうですね、いくつかまあ調べて似たようなやつもどんなんかなって見てたんですけど、これよりもやっぱりなんかいいなと思うやつって、まあ、ことごとくやっぱりこれの 2,3 倍するようなものが多かったので、そうですね、まあまあ 6,000 円ぐらいでこのなんか見た目だったり使い勝手の評価でやったら、まあ非常にコスパが良さそうだなって
感じ
です
ね。多分ね、主に小松先生だと、オーディション、
まあそのポッドキャストの編集とか
ね時に多分使えますよね、うん、で、そこで割り当てるっていうぐらいのところで言うと、なんかちょうどいい感じな気がしますね。
そうっすね、もうそれぐらいしか使わないので、うん、コントロールキー、シフトキーみたいな、あとマウスなんでほとんど
ね、うん、いいなというふうに思いますね。最近ちょっとこの手の左手デバイスみたいなものってちょっと少しトレンドっぽくないですか？
あ、本当ですか？
ギズモードが今多分ね、あれなんですよ、アミトーさんという方いらっしゃるんですけど、その方がね開発した左手デバイスを今ギズモードでリリースしたりもしてるんですよ。だからちょっとなんか左手デバイスちょっと熱いんじゃないかっていう気がしますね、うん、はい、というところで小松先生2品目は左手デバイス KP ペンですかね。
はい、
というところでございました。では次、私2品目でございます。私は2品目これですよ。先ほどフィルターだったので、いやーこれでしょう、
あれじゃないですか、
レンズでございます。
はい、
もうフィルターではなくレンズ自体ということで、私2品目は TT アーティザンというまあ、中華メーカーがあるんですが、そこのメーカーが出している TT アーティザン 25mmF2 富士フィルムマウントでございます。 25mmF2 なんですが、なんとこの収録時のお値段1万100円、
まあレンズにしちゃ破格ですね。
はい、まあ、というのも、マニュアルレンズです。ですので、まあ、フォーカス、オートフォーカスではないのでマニュアルレンズなので少しお安いというところはあるんですが、ただこのレンズ、まあ富士フィルム用だけではなくていくつかあのメーカー用があるんですが、値段が狂ってるって言われてますあのこの今1万円前後、まああのセールとかだと結構あの8000、9000円で売ってる時もあるらしいんですけど、そんな値段じゃないぐらいいいらしいというところがありまして、まあ、いろんな YouTuber さんもあの紹介してるぐらいのレンズでございまして、私ね東京と行き来をしてるじゃないですか
はいはいはい、
で、まあ、使ってるカメラはまあ APS-C ですし、もちろんフルサイズに比べるとコンパクトではあるんですけど、とは言いながらちょっと握り手もあるような感じのカメラなので、まあ、そこそこあの荷物としてはかさばるんですよね。その東京と福岡移動しようっていう感じになるとかさばるんですけど、そこにさらにこうレンズをつけてってことになると、当然レンズもある程度長さがありますから APS-C とはいえっていうところなんで、ちょっといわゆるパンケーキレンズと呼ばれるサイズの、レンズが欲しいなと思ってたんですよ。でそこに来てこのお値段、そして、評判が良い、そしてパンケーキということで、これいったろうというところでございますよ。
いやー、ね、僕はもう拙者レンズを持ってくるかと思いましたよ。
あー、その小松先生のさっきのあれで言うとね、去年も選んだけど今年は今年もっていう意味で言えば、去年私リストの中にね、
あーそう
か、拙者レンズと言いましょうか、あれ入れてたのでね、あのっていうところですが、ちょっとレンズ自体を買っちゃおうかなっていう。
いやー、ね、結構本命じゃないですかこれ、ちょっと
どうでしょうかなかなかでもやっぱり今まで安いと思ってたんですけど手が出せなかったところが、やっぱりマニュアルレンズってどうなんだろうって、あんまりとか経験したことがないのでっていうところではあるんですけどね。まあ、小松先生もともとね、あの高校生の頃写真部だったというところで、まあ、その頃はねマニュアルでしょうから、
はい
はい、というところですが、どうですか、あのそのマニュアルレンズを使う楽しさってありますか？
あ、そうですね、 なんでしょうね。昔は結局フィルムだったので、うん、緊張感めっちゃあるんす
よね。はいはいはい。
サクサク撮ることがそもそもできないので、うん、一枚一枚こう入魂する感じわけですよ。
はいはいはい。ま
あ、そうするとファインダー覗いてピントが合うところ一生懸命探すっていう行為が普通なので、
うんうん、
だからある意味今はもう僕オートフォーカスに慣らされちゃってるので、はい、オートフォーカスでパシャパシャ撮ること自体が割と楽しかったりはするんですよね。
うん、
でもまあまあ、あのピントを合わせるのはまあそれはそれで面白い行為だと思いますよ。
うん、
ちょっと難しいかもしれないですけど ね,
ね、なんとなくなんかまあ本当もマニュアルレンズ、まあ、もしこれ手に入れたとしたら、まあ、初心者なのであのパンフォーカスっていうんですか、もうある程度こうし絞っちゃってね、 あんまりこうピント合わせるっていう感覚じゃない感じで、まあ、どうせっていう言い方あるんですけど、私スナップ撮るので、はい、あの感じかなとはね少し思うんですけどね。
まあ、広角なんでね、多分風景撮るのもいいし、まあ、近寄って撮るのもそこそこやっぱり結構いいボケ出ると思うんで、面白いと思いますよ。
なんかね、あのこれに限らずみたいですけど、中華レンズってそのやっぱりある程度開放で撮るとちょっと蹴られというか、
うん、
周りに少しね、あの黒い部分っていうのが周辺原稿っていうのがあるみたいですけど、なんか逆にでもなんか富士フイルムのカメラってそれがちょっとエモい感じになりそうなのがいいかなというところで、はい、私2品目レンズでございました。
はい、
はい、
じゃあ私3品目いきましょうかね。
はい、
はい、私3品目はこちらでございます。どんと
出たー、何これ。あ、おお、マジか。
こちらですね、アイウォーマーですね、ホットアイマスク。
私最初 VR ゴーグルかと思いました。
違うんですよ、これ、ね、結局あの実は前にポッドキャストで話しているんですけど、
はい、
あのうちの奥さんのなんか誕生日かなんかの時に、
はい、
去年かな買って、
はい、
ある意味ほぼ毎日のように使われてるんですよ、
はい、
でしかもうちの奥さんじゃなくて娘が使ってるんですよ、なんか
、
寝る時に結構使って、まあ、気持ちいいのか寝られるっていうので、そうでいいなと思いつつ、で僕もたまに借りたりはして結構気持ちいいなと思いながらも、
はい、
まあ、なかなかちょっと借りるのもなんだしな、なんか自分でも欲しいなと思って、でちょっと違うメーカーのやつも試してみたいな
って、今それ聞こうと思ってました。同じものですかって聞こうとしたんですけど、別のメーカーのものなんですね。
別のメーカーのものでした。で多分日本のメーカーとかだとおそらくもう桁がやっぱり一つ上がっちゃうんですよ。
うん、
やっぱり 1万から3万ぐらいの間ぐらいなんですけど、はい、これね今ちょっとタイムセールやってるのもあって、
これ今今日この収録のまさに、あ、これだな。だって 44% オフですもん。
そうだから この点はちょっとね、あんまり信用しちゃ いけないんですよ、うん、そもそもの値段がそもそも安いものを定価を高くして割引引きやすくするっていうのもあるので、
でもね過去1ヶ月間で3000点以上購入って今私の画面だと出てるので、うん、売れてますよね
と思うんですよね。で一応あのこの手のやつもいきなりこれを探したわけじゃなくて、
うん、
アイウォーマーで他のサイトで、まあ、普通に調べて、
はい、
でその中でおすすめのやつの中に入ってはいて、
うん、
でうちの奥さんにあげたやつと順位が、まあ、ほぼ一緒、
うん、
これが1個上ぐらいな感じだったので、うん、じゃあまあ同等品だろうっていうところで、まあまあまあいいかもなと思って、
うん、はい、いやいいと思います。これしかもあれなんですよね、 Bluetooth で音楽が聴けるみたいですね。
そうだからね、ちょっとこの辺がねどういう感じなのかなっていう感じはあるんですけど、今のやつはね割とあのなんか爽やかなこうなんか音楽が鳴るんですけど、いや、うん、いやまあ多分リラックス用なんでしょうけど、
うん、
これいらんなって時もあるので、うんうんうんうん、Bluetooth だったらまあなんかスマホとかでなんか撮れるのかなっていう、
ね、なんかできるんですかね、 Bluetooth 音楽って書いてありますもんね。
うん、まあ、ちょっとどんな感じか分かんないですけど、まあ、スピーカーが多分ついてると思うので、うん、
はい、
まあ、なるんじゃないっていう感じはあるんですけど、
ね、いや本当そうですね。へえ、空気圧、振動空気圧、加熱、へえ、
まあ、要はこう目にあってあったかくしてくれて、でバンドで頭をこう固定しているので、
はい、
空気がこう入ることでこう少しこうなんだろうな圧がかかるんです
よ。ちょっとね、
はい、
マッサージ機能というかちょっとね、へえ、 しかもね、まあ、もちろんなんですけど USB 充電式で、あとは折りたたみ式ということで、
はい、
コンパクトに折りたためるということですね。いやー、だって参考価格9980円が 44% オフの5633円ですもん今も私回し物ではないですよ別に。
なんですけど、まあまあこのね収録時点ではってことなんで、うん、まあ実際皆さんがね、
ではなのでちょっと皆さんね、うん、あの実際これ聞いて私もって思った時はちょっとあのわからないですが、はい、というところです。まあでも関連商品も出てきてるんですけど、いろんなタイプのものが今あるんですね。
うん、そうですね。だから、うん、まあ多分だから売れてるんでしょうね。
売れてるんでしょうね。
だこのベストセラー1位のやつが大体あのうちの奥さんに買ったやつなので。
お、そうなんですね。
はい。
これだ。ちょっとで色的にもちょっと女性向けな感じの、
ね。まあまあそうですね。
配色ですね。
高級感あふれる感じが。
はい。なんかあの結構値段的には高いやつで1個九州大学の博士が監修ってのもありますよ。
そうありますあります
ね。
え、割とだからいいやつがいいなと思ったら割とね、うんうん、高いやつもあったりはするので、うん、
しかもこの商品あのまあね自分のところ の, あの一応あの商品説明でありますけど、またこれも3冠達成ですよ。3冠達成売れ筋ランキング、欲しいものランキング、人気ギフトランキングということで、
本当かこれ
150万台突破してますから、あ、やっぱり人の指で押されてるような感覚って書いてありますね。6箇所にエアバッグがついてると。
そうで、眼精疲労とかのパト、あ、なんだろうな、マッサージとかでもこう目の周りをねこうちょっと刺激したりするってことは結構あったりはするので、
うん、
まあ、そういうのはいいだろうなってのもあるんで、
あ、やっぱり本体に収録されたヒーリングサウンド、または Bluetooth 接続により好みの、により好みの音楽を楽しめます。
お、
だから、まあ、いわゆるスピーカー的に使えるんですね。
うん、おそらく使えるんだと思います。はい、ということでアイウォーマーの、はい、だからまあ見た目はなんかあれですね、VR ゴーグルっぽい感じ、
VR ゴーグルみたいな、でもかっこいいですね、
感じですけど、まあまあ、あのただの目を温める機会でございました、はいはい、
では最後私の3品目ですね。フィルターときてレンズときたわけですから、
はい、
もうこれでしょう
3品目は、ああそっちね、はいはいはい、
カメラです
はいはいはいはいはい、
もうカメラ買っちゃおうっていう、ああいうところでございますが、はい、まあトイカメラですね。これ実はいろんなところ、まあ、中華製の多分カメラなので同じような商品をいろんなところが出してるんでちょっとあのよりけりではあるんですが、ミニレトロカメラということで、いわゆるあの二眼レフみたいなデザインのデジタルカメラなんですけど、12メガピクセルでオートフォーカス二眼レフ 1.54 インチの画面がついていて、はい、しかも SD カードまでついてきちゃうっていうね、はい、カメラでございます。
なんかね最近ニュースとかでねよくこのねミニトイカメラのねやつは結構出てるんですよね。最近
流行ってんですよこのミニトイカメラと、あとはコンデジね、昔の、
はいはいはいはい、はい、
流行ってるんですよね。まあね、1200万画素ぐらいではあるんですけど、まあ、一応ね 1080p のビデオも撮れるし、フィルターもあるし、はい、あとは 1000mAh、はい、電源保持できるというところで、まあ、なんといってもこの二眼のカメラの形ですよね。で二眼のカメラでいうところの上から覗き込んで撮るっていうね、この感じがいいなっていうところでございます。で先ほども言った通り東京と移動してるわけですよ。だからその手軽に持ち運べるっていうのがちょっと割と何ていうかな、自分のテーマで、でそれで言うと、まあ、レンズをコンパクトにするってこともそうなんですけど、まあ移動してこうトラベルカメラとして使うようなことであればそこまで画素数高くなくても手軽に持ち運べてシャッと撮れるものっていうのがいいんじゃないかと、いうところでこちらでございますよ。でこれもう関連商品のところを見ると同じこの あのメーカー名のこのカメラがいろんなところから出てるというところで、
はいはいはいはいはいはい、
まあまあまあ、でも今あの私が小松先生にあの URL を送ったんですけど、まあ、これがあのいわゆるレート的にも高いし購入されてる方も多いかなと。今日はあげなかったんですけど、これも本当は欲しいんですよね。ちょっと待ってくださいね。ですね、これ実は正規店があるんで僕は正規店の方で商品を売ってるんですけど、これ欲しいんですよ、はい、本当はね、本当はねって言うとあるんですけど、
はいはいはいはいはい、これね、はいはい、
コダックがちゃんとコダックが出してるチャメラっていうチャーム型のデジカメがあって、うん、
はいはいはい、
あのもう出しては売り切れ、出しては売り切れで、今日この場で出せなかったんですよ。
あ、
こちらない、ね、で、あと何月の、何月何日の何時から売りますって言って、もうものの15分で売り切れて次の発売日が出るような感じなので、ずっと追っかけてるんですけど、
うん、
だから今日は選べなかったんですけど、
先生のやつなんかあれですね、昔の工場と映るんですとかそういうのを彷彿させるが、ちょっとそれより小さいですけど、はい、感じがありますね。
あ、そうなんです、そうなんです、そのチャメラっていうんですけど、コダックが出してるチャームとカメラでチャメラなんですけど、これねあれなんですよ、6種類ぐらいデザインがあって、あのどれか分かんないんですよ。
ああ、そうなんですね。買ってもランダムなんですね。
ランダムでどれかが出るっていう
デザイン。おもろ。
でその正規のところだと5000いくらなんですよね。5000何百円ぐらい。今ちょっとあの Amazon でパッと調べたら輸入品が6000何百円って書いてあるんですけど、そっちはそっちでチャレンジしますけど、いやこの二眼トイカメいいかなと。
そうでした。選んだ方、はい、そっちのけで見てた。
そうですよ。はい。てなところでございました。
はい。
はい。てなところでございまして、じゃあお互いに3つほど紹介したところで、
はい、
小松先生どれ買うかはもう決まってるんですか？
ちょっと悩ましいんですよね。今カートに3つとも入ってるんですよ今。
僕もですよ。
そう、それを減らしどれを減らすかっていう話なんです
よ、ね。僕も3つとも入ってますよ。私はあの毎年このあのサンタさんガジェットくださいの時はそうなんですけど、もうまさにこのあのカートに進む時の直感で買ってんですよね。なので決まりましたか？
まあこれかな。
ポチりましょうか。
はい
はい、じゃあちょっとポチったらお互いに合図を出してというところ。
はい、注文が確定いたしました。
はい、注文が確定いたしました。ではお互いに、はい、何をサンタさんにお願いしたのかを、はい、じゃあちょっとあの紹介した順番でということで小松先生から先に。
はい、まあまあ
当てていいですか？
あ、どうぞどうぞ。
多分左手デバイス。
ああ
、違った。
だ普通にイージーにアイウォーマーですよ。
あ、アイウォーマーですか。
まあ、タイムセールもやってたんでね、まあまあ
まあ、まあまあまあ、確かにそれはあのお買い得っていうところで言えばっていうところだし、一番身近に置きやすいっていうんですかね、
うん、
うん、
っていう機種もあるし、これはもうなんだろうな、届いた日から毎日使いたいっていう感じがあって、
はい、
左手デバイスとかは僕にとっては週1デバイスなんですよ。
そうですよね、そうですよね。ね、うん、
で氷に関してはもっと頻度が少ないかな、でどっちかというともらいたいっていうぐらいのやつ。
なるほどね。
どっちかっていうとね、自分で買うよりかもらいたいっていう感じ。
それでいうと来年も再来年もリストに上がりそうな。
そう、もうそしたら自分で買いますよ。あと先生、
はい、ということで
先生何かな。僕の予想はね、レンズなんですよね。
お、
ND フィルターもねありかなと思ったんですけど、トイカメラもありだなと思いながらも、
はい、ファイナルアンサーですか。
いや、奥さんのリング一番通るかな、まあ、通るでしょう、もう、はい、レンズで。はい、
私が注文したのはご名答レンズでございました。まあね、
まあまあワクワクしますよね、一番ね。
3つともずっとカートに入れてるんですよ、うん、さっき言った通り1年間、はい、入れてて、まあ、だからどれ買っても全然おかしくはないんですが、ちょっとこの数週間で揺らいだのはあのトイカメラ は、
はいはいはい、
これずっと入ってたんです、
うん、
1年間。そしたらチャメラ出てきちゃったんですよ、
はいはいはい、
で要は同じ用途で選ぶじゃないですか、このトイカメラ。
そうですね、
その時に、まあ、この二眼レフの形もかっこいいんだけど、チャメラいいなっていう。
トイカメラ第2位になっちゃったから。
そうなっちゃったっていうところですね。で ND フィルターはこれ正直欲しいんですよ、
うん、
なんかあの迷ったっていうことで言うと ND フィルター今回のねこのサンタさん企画で言うと ND フィルターとレンズどっちしようかなっていうふうに迷ったんですけど、なんとなくやっぱりこう撮影する機会をより増やしたいっていう観点で言うと、撮影する場面を増やすことはできるんですけど、 ND フィルター機会を増やせるのはコンパクトにするっていう選択の方が機会が増やせるかなっていうところで、じゃあ一丁マニュアルレンズちょっとチャレンジしてみようかと。でこれである程度慣れたらちょっと選択肢が広がるんでね、マニュアルレンズはあのいわゆる中華製みたいなものとか、あとはコシナが出してるやつマニュアルレンズとかはいいものが多いですし、あとはオールドレンズいけるじゃないですか、マニュアルで撮れるようになると。
ああまあまあまあそうですね、
ね、うん、そうするとなんかそういう楽しみも広がるので、
まあ東京にね来る時もね、あのレンズつけても本体ほぼ本体ですからね。
そう
持ち運びも楽ですから ね、
持ち運びが楽ですよね、まあ、いわゆるパンケーキレンズなので、まあ、レンズキャップ代わりみたいなね言い方をされる方も結構いらっしゃいますけどっていうところもあるので、教えてくださいマニュアルのうまい撮り方。
教えることはないな特に。
はい、ということでございました、
はい、
なんか割とすぐに届きそうな感じで今表示が出てるので、
まあまあまあ、はい、サンタさんですから
ね残念ながら、ちょっと小松先生がね4クォーター音楽の4クォーターがちょっとね授業が、担当がないので、ほらこれって見せれないのがあれですけど次回の配信は26日配信会なので、もうね手元にお互いに届いてるんじゃないかなということでございます。
まあなんで先生がまたね出張で土日来られることがあったら、まあまあ上の公園あたり行ってもいいんじゃないですかね。
あ、本当行きましょうぜひ、うん、ね。
はい。
ぜひぜひぜひ。はい。というところでございます。はい。ということで定番会でございました。はい。KK ナイトは毎週木曜日に配信をいたしております。公式サイトアクセスをしていただきますとプレイヤーがございますので直接聞いていただくことができます。ただし Spotify 等々の購読登録サービスで登録をしていただきますと。配信されるや否や皆さんの手元に届きますので、情報が届きますので聞き逃しなく聞いていただけます。いろんな話をしておりますので、ながら聞きでも結構でございますので、聞いていただけると K と K が大変喜びますと。でございました。はい、では以上といたしましょう。お届けをいたしましたのはクリアと、
はい、小松でした。
それでは次回年内最終回第536回の配信でお会いいたしましょう。皆さんさようなら。
さようなら。